彼女ができました。万歳万歳、魂の叫び。はい、どうも皆さんこんにちは。魂の叫びパーソナリティの DJ 山です。よろしくお願いします。この番組は共感がテーマになっています。日々の暮らしで起こった楽しいこと、嬉しいこと、悲しいこと、嫌なことを聞いてくださる方々に共感してほしい、逆に皆様に起こったことを共感したい、そんな番組になっております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。はい、ということでございまして、まあのっけから叫ばせていただきましたが、彼女できまして、ありがとうございます。ありがとうございますまあ聞いてくださる方々からしたらね、全然知らねえやつの彼女ができた報告とか知らねえよって話だと思いますけど、まあ前回10月16日配信の内容でオープニングでマッチングアプリで待ち合わせた子にドタキャンされたっていう恨み節をしたので、まあちょっと流れで報告をしましたが、まあ今回の子もまた証拠りもなくマッチングアプリを使って出会った子なんですけども、まあさっき言った通り聞いてる方々からしたら知らねえって話だと思うので、ただね付き合って彼女ができて嬉しいですって話をしてもしょうがないので、今日は、僕がマッチングアプリを使って気づいた、全国のモテない男子モテない女子におけるマッチングアプリ必勝法っていうのを、ちょっと面白を交えながら、伝えていきたいと思っておりますので、30分どうか、お付き合いください。それでは早速1曲目いきます。エアーでブリリアント。
聞こえるよ、彼方に響いて。 ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
よっとは、はい、ということでございまして、改めまして魂の叫びパーソナリティの DJ 山です。よろしくお願いします。そうですね、オープニング、で言いましたけども、彼女でできて、まあちょっと必勝法の話に入る場合にちょっといろいろ話をしたいなと思うんですけども、この1ヶ月が本当に僕にとっての激動の一ヶ月で、前回の配信があった時のあのエピソードが起こったのが、9月の3日に、ドタキャンをされたっていうあれがあったんですけど、その収録をしたのが9月の27日、9月の終わりだったんですけど、なんと、その収録の日に、収録が終わった後、また別の女の子と会う予定が実はあったんですよ。で、まあ、その日会ったことは、まあ、一回食事をして、まあ、特に何もなくで、こう、一応、食事終わった後に、今日はありがとうね、みたいな、まあ、LINE も送ったんですけど、もう急にそっけない感じ。もうあなたとは今後ありません、みたいな雰囲気を感じて、あ、もうこれはないんだなって、僕もそんなにこうノリノリだったわけじゃないんで、まあ、そのまま、フェードアウトして。で、その後、次は10月の2日。10月の2日にまた別の子と、会う約束をしてて会ったんですけど、そしたらその子とものすごいこう話があって、馬があって、あー、この子いい感じだなと思った開けた次の10月の3日にもう付き合い始めちゃったんです。かなりこれスピードコンじゃねえ、スピードスピード交際になったんですけど、まあ多分驚くと思うんですけど、僕もあんまりその展開早いの好きじゃなかったんですけど、これが僕そのマッチングアプリの妙みたいなところだと思うんですけど、マッチングアプリってそもそもが恋人を作ろうっていうテンションで登録してる、まあ中には友達作りの人もいると思いますけど、ほとんどの人が恋人を作ろうっていうテンションで来てるので、一回会ってみた結果、ただの友達になるっていう選択肢って多分ないと思うんですよ。2回目があるんだったら恋愛的な発展がある。何もなければ二度と会わない。多分どっちかになると思うんですね。ので、その9月27日収録の後に会った子はもうまさに1回会ったらもうその次はないなっていう感じがお互いしたので、そのままフェードアウト。で、逆に10月の2日に会った今の付き合ってる彼女は、あ、この人ともっと仲良くなりたいなって思った段階で、多分付き合わないっていう選択肢がなかったっていう、まあ、勝手な意見かもしれないですけど、僕はそう思ったので、この人とはいずれ付き合うんだろうなと思ったので、もうそうやったら早いか遅いかの違いだろうと思って、もう告白したらもう即 OK で付き合い始めることになったんですけども、これがちょっとと問題があって、僕28歳で相手の女の子は27歳なんですよ。で、付き合ってから言われたんですけど、どうやら僕が人生で初めての彼氏らしいんですね、27歳で。で、僕がこれ問題って言ってるのは、その27歳まで彼氏がいなかったのみたいなことを言ってるわけじゃ全然なくて、それはもう出会いがないとか、まあ聞いたら女子校だったみたいなとこもあって出会いがなかったと思うんですけど、何が問題かっていうと、僕この番組でちょこちょこ話してますけど、割と風俗行きがち系男子じゃないですか。ので、まあもちろんね、彼女ができたのでもうそんなところは行きませんよ。もう二度と行きません、彼女がいる間は行きませんけど、やっぱり過去にそういう子に行った汚れた体なわけじゃないですか。 その汚れた男がこの子の初めての彼氏で果たしていいのだろうかみたいな若干の負い目もありつつ、まあそういうことは一切話す気はないので、もうバレないようにやっていこうとは思ってるんですけど、ちょっとそれでそれ関連でちょっと面白いことがあって、付き合ったのがまあ10月3日で、その後10月の6日にまあちょっと夜飲もうよって言って会う時があって、でその時で初めて、実は初めての彼氏ですっていう告白をされて、でああそうなんだって言って、でそのまま飲んでたら、うっかり、ほんとうっかりですけど、終電を逃してしまって、うっかりですよ、本当に本当にまさかこの時間になくなるんだって全然わからなくて、うっかり終電を逃してしまって、ただただただ僕は紳士的な人間なんで、タクシー代かなんか渡してこれで帰りなっていう風にやったんですけど、いやそれは悪いと、で悪いったってどうしようもねえだろって思ったんですけど、やっぱもう付き合ってるし、じゃあホテルでも泊まるかいみたいな、まあ付き合って何日とは言っても付き合ってるから変なことじゃないねって、変なことはするかもしれないけど変なことではないねなんて言いながら、まあホテル行こうかって、で今考えるとホテルの宿泊の金払うならタクシーで帰ればよかったんですけどまあその時はなんかお互いのなんか暗黙の了解で ホテルみたいな感じがあったんで、ホテル泊まることになったんですけど、その時飲んでたのが池袋で、池袋といえばまあ風俗がありますよね。で、デリバリー系の風俗なんかは、そのラブホを使うわけですよ。ラブホについてどこどこの部屋に入りましたって言うと、女の子が来るみたいなシステムなんで、で、僕も割と池袋行ってたので、池袋のラブホテルの場所って大体わかるんですよ。あそこだな、あそこだなっていうのが。ただ、なんだろう、やっぱり、それを知られたくがないために、ちょっと小芝居。ホテルこの辺あんじゃないかなみたいなこと言いながら、ちょっとこう西口を出て明るいこの繁華街というか、その飲み屋街をこう歩きながら、多分飲み屋街だからこうないと思うから、ちょっとあそこ抜けたらあんじゃないかなみたいなことを言いながら、よく利用するホテルの方にこううまいこと誘導して、それもね冷静になれば過去の彼女と一緒に行ったことがあるっていうことにすればよかったんですけど、その池袋にいることのなんか意識で風俗がバレちゃいけない、隠さなきゃみたいので、一生懸命一生懸命こう小芝居打ったんですけど、結果いつも行くホテル、もうほぼ常連ですよ。どれぐらい常連かっていうと、入った瞬間にそのホテルの Wi-Fi が繋がるぐらいよく行くホテルに行ったんですけど、まあまあまあその日はまあ、言っても初めての子だったんで、そんな自分の欲に任せて、そんな激しいことはできないので、まあ別にただ寝ただけで、終わったんですけど、まあちょっと、このラジオをやってるっていうことも知ってるんですけど、やっぱりもうずっとね、聞かせてほしいって言われるんですけど、これだけは死守しなきゃいけない。絶対聞かせられないなと思ったんですけども、まあちょっと今後面白いことがあったらまた話していこうと思います。それではお待ちかね、ブサイク男子、ブサイク男子じゃない、モテない男子、モテない女子における、マッチングアプリ必勝法に行きたいと思います。はい、ということでございまして、ちょっと学園系の BGM で始まりましたけども、DJ 山先生による、マッチングアプリ必勝法の、コーナーでございますが、まあ僕が、まあ、結構長い期間、今の彼女も、前の彼女も、マッチングアプリで知り合ってで付き合ったので、まあ、割と実績がある方だと思いますので、世の中の悩めるモテない野郎どもの、見方を、僕もモテない野郎ですからね、バカにしてるわけじゃなくて仲間です仲間、モテない野郎どもの、未来を明るく照らす存在になれたらなということで今回、やりましたけども、ではまずはですね早速、男の、マッチングアプリ必勝法からいけと思います。モテない男子のマッチングアプリ必勝法その1、 プロフィール写真は女子に撮ってもらえ。はい、これはですね、どういうことかと言いますと、マッチングアプリって、まあ、ものによりますけど、大体のちゃんとしたやつは Facebook と連携して登録をしたりするんですね。なくてもできるんですけど、まあ、Facebook を介しているとこう身元がこう安心割れてるというか、身元がちゃんとしてる人みたいな、ものになったりするんですけど、そういう場合って変えない限り、あのプロフィールの写真は Facebook に使われてるプロフィール写真になるわけですよ。で、僕もしばらくそれでやっていたんですけど、まあなかなかこううまくいかない時期に、友達の女の子が、じゃ写真撮ってあげるよって言って、で遊んでる時にこう何枚か撮ってもらって、でその中で、友達がこの写真がいいんじゃないって言った写真が、こう僕からすると、いやそんなにこれ写り良くないんじゃないっていう、あの笑ってる写真だったんですけど、っていう印象があったんですけど、まあせっかくの意見だから受け入れようと思って、その写真を使ってやってたら、まあ今回彼女ができて、で付き合った後になんか話してる時に聞いたら、まあ向こうから、彼女からのいいねでこうやり取りが始まったんですけど、写真の印象が良かったからいいねしたんだよっていう風に言われて、あ、そう、やっぱり女子の意見っていうのはすごい的確なんだなと思って、自分がこう例えば、まあ自撮りなんか僕はしないですけど、こう決め顔とかで作った写真よりも、女の子が、あ、この顔がいいよって言った写真の方が、多分マッチングしたり付き合ったりっていう確率はぐっと上がるんじゃないかなっていうのを思ったので、自分のことを勘違いしてるモテない男子は、まずは女の子の友達とは言っても、例えばギャルみたいな子に好かれたいのに、地味な子に撮ってもらっても多分系統が変わるので、ギャルと付き合いたければギャルに撮ってもらって、地味な子と付き合いたければ地味な子に撮ってもらうと、成功率は上がるんじゃないかなというふうに、思いました。はい、それでは次行きましょう。モテない男子におけるマッチングアプリ必勝法その2、相手からのいいねを待て。はい、これなんですけども、これすごく重要で、マッチングアプリっていうのは、相手のプロフィールを見ていいなって思ったらいいねみたいのを押すと、向こうにそれが届いて、で向こうもそのいいねをしてきた相手のプロフィールを見ていいなって思ったら、さらにこういいねみたいなのを返すと、やっとこうマッチングが成立してメッセージが始まるっていうシステムになってるんですけど、マッチングアプリのそのチュートリアルみたいのでは、もう出会いが欲しければバンバンいいねしなさいみたいな、感じの方が書いてあるんですけど、僕はそれ間違いだと思っていて、どういうことかっていうと、相当なイケメンでもない限り、こっちからのいいねに対して向こうが返すいいねはなんとなくなんです、おそらく。なので、そのこっちが、あ、この人可愛いなと思って送ったいいねも、向こうからしたらまあなんとなく、まあブサイクじゃないしとか、あんまりダメな感じじゃないし、なんとなくって返してる確率がおそらく高いんですね。でそういうことは、メッセージのやり取りをしても弾まなかったりとか、あってもやっぱりそんなにこう2回目に発展しなかったりとかっていうのがあると思うので、でもその中でも数ある登録者の中で自分に向こうからアプローチをしてくれた相手っていうのは、やっぱりギアの入り方が違うわけです。向こうからこっちをいいって思ってくれてる。でモテない男子なんて、変な話、自分を受け入れてくれる女の子だったらでもいいわけですよ。もう手当たり次第な感じですから、もうあまりにモテないから、もう来るもの拒まずになってるので、もうモテないくて、もう本当にどうしようもないやつは、もうじっと、もう何ヶ月やってももう全然成果が得られないじゃなくて、もう何年でも待て、もうとにかく待て、辛抱強く待てば、きっと何かいいことが起こる。僕もそうだったので、これは本当に的を射てると思いますので、ぜひぜひ、実践してほしいと思います。さあ、さらにですね、ここからモテない女子の、 マッチングアプリ必勝法にも行きたいと思います。それではモテない女子のマッチングアプリ必勝法その1、プロフィールに顔を載せるな。はい、これなんです。これもですね、マッチングアプリのチュートリアルでは必ず顔がはっきりわかる写真を載せましょうなんていうことを書かれるんですけど、これは可愛い子ちゃん限定の話です。モテない男子、モテない男子に関しては顔は載せた方がいいです。なぜなら、その不細工さを開示した上でそれを、受け入れてくれる子を待つ必要があるからです。ただ逆に女の子の方はさっき言ったように、モテない男子は、誰でもいいわけですよ。多少の不細工も許容できるわけです。なのでそれをこう選ぶ選択肢を与えないためには顔は載せない方がいいです。で実際僕が付き合った、女の子、今の彼女もまあブスなんですよ本当に。おい、初めての彼氏だぞ。初めての彼氏がこんなんでいいのか。いないとこで彼女をブスとか、本当に考え直した方がいいですけど。正直に言えば可愛いタイプではないです。ただ遠目からの後ろ姿でこう体格とかだけ分かるような写真が載ってて、でプロフィール見た感じ良さそうな人だったんで僕はやり取りして、会って付き合うことになったんですけど、ただ付き合ってその彼女に言われたのが、何人かやり取りした人がいたけど顔写真載せないんですかとか、顔見せてくださいって言ってこなかったのは僕だけだったらしいです。だから、本当に誠実な、ただ中身を見て、会おうと思ってくれる人、僕みたいな紳士的で中身を見てくれる人っていうのは顔をそんなにこう重視しないので、モテない原因は、おそらく、プロフィール内容あるかもしれませんけど、おそらくマッチングアプリにおいては顔っていう要素がかなりでかくなってくるので、顔は載せない方が誠実な出会いができると僕は思うので、若干の悪口みたいになりましたけど、これは僕もモテない側だからこそ言ってることなんですよ。みんな仲間です、僕の。不細工仲間です。なので、これは、なかなかマッチングしないで悩んでる、モテない女子もいたらぜひね、参考にしてほしいと思います。それでは、2曲目いきましょう。三浦新で床屋。
また沈黙が流る、僕から口を切る頃合いか、大学生にはやっぱり高い3240円。音楽聴きますか、よく聴きます、ライブとか行ってます、一人で行くんですか、彼氏とです。切れそうで切れない糸が、ちょくちょくちょくちょく
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでエンディングでございますけれども、まあ、今回は初、コーナーをやらずに、ぶち抜きでずっと喋ってましたけど、まあ、最初2個作ったコーナーの1個はもう1回やってもう終わらせたんで、今1個しかコーナー残ってなくて、山田くんあれやっといてのコーナーなんですけれども、送ってもらえませんかね、依頼を。本当に、まあ、なければ自分で探してやるんですけど、やっぱあるとこうね、原動力、これを番組やる原動力にもなりますし、もし、聞いてくれてる方がいるなら、もう本当にメッセージのところに、その単語だけ入れてくれればいいです。何々をやれみたいな、こう番組の感想とかいらないんで、まあ、とりあえず必要事項だけ入れてもらって、まあ何でもいいですよ、砂を食えでもいいですよ、別にどんなのでもいいんで、もう一言でもポンって送ってもらえれば、もう僕も毎回毎回ネタ集めに走らなくて済むので、そこら辺もやっていただけると、もっともっとこの番組が良くなっていくと思いますので、ぜひご協力いただければと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。